こんにちは、こんばんは、おはようございます。入眠ラジオです。はい、久しぶりに撮るな。なんか最近は1ヶ月に1回ぐらいは撮りたいなと思いつつ、2ヶ月ぐらい空いてる気がするな。今日はプロジェクトヘルメアリーを先週ぐらいに見たので、その話をしようと思います。先週見ました。だいたい先週。私は本を読みました。本を読みました。すごい直訳みたいになって、最近ツイッターがさ、海外の言語も勝手に翻訳して見せてくれるからさ、ちょっと今翻訳みたいな文章になってしまいました。そうね、そう、でも結構都合がよくて、最近そのプロジェクトヘイルメアリーのさことを調べたり読んだりするから、もういろんな、主に英語と韓国語とによる翻訳でこう情報が入ってくるから、すごい便利になって、情報量が2倍3倍に増えたからさ、ハッピーって感じなんです。ちょうど今ね、今ハマってるジャンルにおいてちょうどよかった。私のために、初めて私のために、あいつがイーロンが、やばい、一瞬イーロンの名前忘れた。イーロンのやつが、あれイーロンが決めてんのか知らねえんだがまあこれっていいことなのか悪いことなのかよくわからない。でも最近のXにとっては、まあもっと悪いことがいっぱい溢れてるから、世の中に、まあそこまで悪いことじゃない気がするな。どうなんでしょうか。嫌だ、なんか最近最悪。あ、そうだ、あ、でも行ったよっていうことの話にした方がいい。どっちがいいですか、プロジェクトヘルメアリーの話をするか、デモに行ったなって話するか。まあ今日はプロジェクトヘルメアリーの話するか。これいちいちプロジェクトヘルメアリーって言ってたら、それいくら時間があっても足らんわな。プロヘメがいいかな。ね、その話をします。そう、あ、で本は去年読んだのかな、私は去年の夏ぐらいに読んだ気がするね。で今回見てネタバレします。本のネタバレはしないでおこうかな、多分しないと思う。映画のネタバレは、てかこれネタバレせずにさ、もう喋ってる人の話なんかもういっぱい聞いてるんじゃない。いや、わからん、どうなんでしょう。でもなんかやっぱネタバレしたいわ。ネタバレせずに、あ、じゃあネタバレしないで喋れることってなんだろうって考えると、主人公のライランド・グレースっていう人がいるんですけど、その人をライアン・ゴズリングが演じてて、私ライアン・ゴズリングの映画って全然見てない。なんかララランドとかバービーとか見る機会あったはずやのに全然見てなくて、全然ライアン・ゴズリングと縁がなくて、あ、なんか知ってるよ、顔も知ってるけど映画はなんか見たことないっていうか、最近洋画を見てなさすぎるわって思って。でもなんかイメージはこうね、なんか陽気な人みたいな貧困すぎるイメージがあって、で本にもライアン・ゴズリング主演って書いて、帯にね書いてあったから、顔のイメージとかなんかイメージはその感じでいったから、なるほどねって感じで割とスムーズに、だからそのライアン・ゴズリングのイメージがあったから、一回オーディブル聞いたら全然ライアン・ゴズリングのイメージの 声じゃないから、ちょっとオーディブルハマらんなと思って、なんかビジュアルのイメージから入ったから、結構映画はねすんなり入れました。そうで、結構オーディブルとか聞いてたらそっちのイメージが強いから、ちょっとギャップがあるのかもしれませんね。そうで、そうライアン・ゴズリングのね、何が良かったか、演技も良かったしね、なんかすごいぴったりな感じで、ちょっとね原作と違うキャラ造形ではあったけど、何が良かったってね、メガネが良かったですよ。メガネが、そう、あのライアン・ゴズリングさんって結構縦長の系の顔じゃないですか。で、ちょっと寄り目の顔で、なのにハンサムっていう、こう特徴的な顔やけどハンサムっていう、一番いいハンサムの、私が一番いいハンサムはその整ってるよりちょっと特徴ある方が好きなんで、そう一番いいハンサムだと思うんですけど、それにこうちょっとこう四角めのメガネ、なんていうんかな、まあ普通にスクエアかな、スクエアのメガネをこうちょっとずらし気味にかけるんですよね。でそれがちょうどこう縦長のこう目の下からこう鼻のところがさ長いじゃないですか。長い人は顔がちょっと下手くそですけど、説明が。でそこにちょうどメガネがあって、それでなんか顔のバランスがほんまにちょうど良くなるっていうか、あ完成したみたいな感じになって、でしかもちょこちょこさ、そのメガネをずらしたりで、メガネを取ってなんか耳にかけて、なんかすごいメガネを痛めそうなかけ方したりするんですよね。なんかそんなかけ方の発想なかったみたいなして、なんかとにかくね、なんかメガネで、そんでメガネをちょっとずらして上をチラッと見て、なんか上目遣いみたいなの見て、なんか そのメガネの効果は何なのか、なんか遠視なのか老眼なのかよくわからないんですけど、なんか すごいビジュアル的にすっごいメロかったですすいません、メロいって言葉使ってしまって、よかったですよ。萌え萌えでした。もう何でもいいんですよ。萌えでもホットでも何でもいいんですけど、ホットな男でしたよね。セクシーでした。何やったっけそう、なんかだからめっちゃいいところあったのに、なんかそれがなんか小説にない要素やったから、メガネかけてるって多分なかったかな、なんかあなかった気がするな。あのだからその要素が全くなかったから、ああって思って、なんか普通に見終わってツイッター開いて一番最初に検索したのがグレースメガネだったから、もうまともな感想は望めないですね、私からは。そうだからそれがすごい良かったね。もうネタバレとかじゃないか。そうね、あとはね、もうこれもうバレてるから言っていいか。まあこっからはちょっとネタバレ、もう3分ぐらいやけど、そうね、やっぱバディーものね、いいよね。バディーものがすごい強調されてて、でなんかさ、やっぱ科学もの SF ものじゃないですか。で私科学苦手だから、やっぱしどうしても人物の関係性みたいなのがな、やっぱ一番好きだからね。だからそこが一番フューチャーされて、だからいまいちっていう人も言うの分かるけど、私は一番いいなっていうところがピックアップされてた、美味しいところがボボボンって出てたから全然良かった。まあなんか見てて、あなここ原作読んでない人わかんなくねみたいなところ、なんかあ説明今すっ飛ばされたなめっちゃみたいな、めっちゃいっぱい説明されてたことがシュッていったなみたいなとかがあったから、あであとその地球の人々はみたいな、最初にある地球の人々、地球の科学者たちはみたいなところをすっ飛ばされてたから、そうあごめんこれそう だからその地球の科学者たちのことも結構好きだったから、そこはあいない、なんかうぞうむぞうの中にいたのかなみたいな感じでしたね。そうなんかだからさ、ドラマに一回してみてほしい、あのキャスティングのままでって、まあ無理なことでも、アマゾンがこれを映画作ってるんだよね。だからアマゾンでさ、なんか作れへんの、ドラマシリーズだけでさ、なんかさ10話ぐらいでさ作れへんの、ねえってこう言うさって言ってだからねえ、なんか面白かったけど、もっとその行間が見たくなるみたいな映画でしたね。で私原作のオチが結構驚いたから、それがやっぱちゃんと再現されてて、いや、あやっぱこれだ、これがこれだよなって、あの思ってたやつをすごいバージョンにした映像だったから、なんか良かったね。で一番ここは見たいなってシーンが結構、あそうそうそうって感じの再現でよかった。あと船の中は意外と広かった。そうあとね、あのロッキーの船が、ロッキーって言っちゃいましたけど、まあネタバレって言ったかし、そうロッキーの船が本当に良かった。あのロッキーの船をすごい見ただけですごいなんか満足度があったな。 IMAX 見に行こうかな、悩んじゃうな。なんかロッキーの船がすごい良かったから、それだけで価値ありでした。おすすめです。あネタバレって言って今おすすめしても意味ないか、まあそんなネタバレでもないからおすすめです。それではさよなら。